サブサーライダーと
カビの
弱者気取り。はい、この番組はいろんな病気を抱えて体がボロボロになっている弱者2人がお送りする貧弱、虚弱、脆弱なメンタルヘルスケアラジオ。
今回は第3回ということでね。
はい、ちょっとこの収録をするちょっと前に1回録音ボタンを押して録音、まあ、できてなくて今収録してるんですけども、そこで、うん、噛むは回数を間違えるわね。俺ボロボロだったから、うん、仕切り直せてよかった。
うん、
いいミスだ。よかった、うん。でもここでまたミスったらちょっとへこむ。やり直ししてまで。今回第3回ということで、第2回の配信がいつになるかわかんないですけども、第2回収録した直後に収録しております。
うん、なので連続でね。
そうそう、連続で収録しよう。で、だから第2回でも話したと思いますが、非常に今収録している天気が悪い。その日の天気がものすごく悪いので、うん、今脳が死んでいます。これ言っとかないと、うん、なんか、こいつ大丈夫か？薬やってんじゃねえかってなりそうで怖い人。違います。いや、ただただ脳が死んでるだけなんです。
気圧のせいで。
気圧のせいで。
全部気圧が悪い。
バイト？大学の時とかさ、うん、バイトをしてる時とか、まあ、接客業だったけど、
うん、
こういう日のバイト本当にやば
い。気圧でどうにかなっちゃう人大変そうだよね。
マジで品出し中に、うん、本当に今あれ何をするんだっけ、
お
持ってんの
よ。
唐突な記憶喪失みたいな。
すげえな気圧、すげえな、
うん、いらっしゃいませも言えなくなった。いらっしゃいませって感じのになっちゃうから、
やば。そんな気圧で変わるんだ。
変わる。
俺全然変わんないから分かんないんだけどさ、
うん、本当は今ぼーっとしてたよ。本当はね。なんだけど、もう収録を始めてしまったので、
まあまあまあ、
今回も軽く重いテーマを扱っていくよ。よろしくお願いします。
お願いします。大丈夫か。
はい、オープニングでも言ったけど、まあ、弱者気取りっていうね、学者気取り特別編で毎回重いテーマを、重さを見せず軽く喋っているっていうのを目標にしているか、
うん、軽く喋れてるかどうかわかんないけどね、
うん、体は重いよ。体が重いから軽く喋っているかわかんないけど、今回は、まあ、テーマはね、いじめについて話したんだよね、
うん、
っていうのも、最近ニュースでこうデカめのいじめがあったとかではないんだけど、文科省、文部科学省のデータを見たときにさ、
うん、
昨年度の小中高生のいじめの、いじめがこう分かった件数がね、過去最大の量だった、
うんうん、
61万2496件。
多いね、
うん、小学校で増加傾向らしいよ。で、その前の年が過去最多で入算で、54万3930。
増えたね。
過去最多を過去最多で更新して、
まあ、もうどんどんうなぎ登りじゃないですか。
そうなんですよ。しかも、うん、我々山形県に住んでいるんだけども、
うん、
だから2年前の山形県のいじめの全国ランキングが、確か3位か、
うん、
うん、で、去年が2位になる、
うん、
もうすぐ1位。、うん、もう取れるよ、もうすぐそこまで来てる。
やばいね、
なんだこの点って思ったよ、うん、でしかもそのね、でも3年前、3年前は別にね、こんな上位にはいなかったね。うん、急にその2年前にポンって、
うん、
個人的に思うことは、なんか一人とてつもない熱血先生が現れていじめを暴き出したのかなって2年前に。それちょっと思ったけど、ただまあいじめ自体そんな急にポンって増えるわけないから、
うん、
まあ確実に、まあ、これ暴かれた以外の氷山の下の部分のいじめはさ、めちゃくちゃあるんだと思うんだけど、
多分氷山自体が どんどん上に浮上してきてんだろう。
下すげえでけえまんま。いやー、これに対して投げかわし的な話とはちょっと若干違うんだけど、まあこれきっかけでこの今回の弱者気取りで自分の体験談も含めていじめについてこう考える会あってもいいんじゃねえかなと思って、別に今から山形県の批判をめちゃくちゃするわけではないよ、言いたいことはあるけどね、その山形県でいじめられていたから、言いたいことあるけど、というわけでちょっとね、自分のその小学校とか中学校とかのね、いじめられてたことを思い出しながら、
はい、
ちょっとこのいじめについて考えていきたいな、
はい、とてつもなく重いエピソードですね。
はい、そうですよ。でもできるだけなんだ、面白かった話みたいな手で喋る。
可能なのかそれは。
いや、わかんない。いや、今多分この瞬間は可能だと思うけど、多分家帰ってからすげえため息が出るね。
ダメージ食らってんじゃん。
飯の味わかんないぐらいの。ダメージは食らいそうだけど、いや、まあどれくらいからかな、小学校の頃は、まあ、気がついたらいじめられていたとか、
物心ついた時には。
そうだね、まあ幼稚園の、あ、そうですね、幼稚園の頃からね、俺靴隠されたり、
いじめられてんじゃん。
されてたわ。ガビを刺されてたりしたよな。
いや、いじめられてんじゃん、めちゃくちゃ。
そうね、
小学校じゃねえじゃん。
振り前、そうだそうだ、そらそうそうそうだ。でかめのいじめというか、まあ、ちっちゃいいじめをね、ちょこちょこされてて、で、それをね、まあ、なんだろう、俺がいじめって言わなきゃいじめと認定されないぐらいのちっちゃい感じ、やつがトントントンってあって、まあ、たまにでかいのが起こる、地震みてえな、地震みてえな日々だったんですが、
絵を出すとね、
まあ、それこそ靴隠されたりとか、まあ、靴にガビを刺されたしたんだけど、まあ、ガビを刺されたりっていうのはね、靴の裏側、そこにまあなんかいっぱい、10個ぐらいが刺さってる、それでまあ靴取った時点で気づく、うわって、めっちゃ刺さってる、なんだと思って外すじゃん、吐くじゃん、言ってた、中にもある。だからこっちで安心させといて、本当は中でしたっていう手の込んでる、のが、
いや、よくそんな画鋲あったな、
びっくり、多分やったの辻健。
個人名出してる。いや、やるな、あいつはやるわ。
あいつ見てたもん。で、まあそういうのとかね、なんだ、鉛筆取られたりとかね、そう、明らかにあれ俺のシャーペンだよなっていうのを勝手に使われてて、でも、なんだろう、やっぱり、まあ、いや、それ俺のじゃね、言うと、あ、なわけねえだろって、お前、人を泥棒扱いすんのかみたいな感じなんだよ、明らかに減ってんだよ。ないのよ、俺のシャンペンがないのよ。だって俺、シャンペンなんか1個しか入れてないのね、ないのよ。あんのよ。でも確かにこれは決定的な証拠ではないなって、名前を書いてたわけじゃないから、だからもうそれでしゃあない、
諦めちゃう、
諦めたね、証拠がないから、現行犯だったらよかったけどね、
そういうの大抵現行犯じゃないから、
そう、だからそこからね、やっぱり何回か続くんだけど、一回、ああ、もう今回も証拠ないってなって、何もできずに、終わったね、っていう感じとか、あとね、夏休み明けにクラスに行ったら俺の机に花瓶置いてあったみたいな、あ、死んでる
わ、やばいね、
ね、
それ小学生でしょ、
あ、どっちかだったら小、あ、でもこれは中学だ、
中学か、
確か中学だっけ、なんかね、夏休み入る前の全校集会か何かって、その全校集会じゃないや、その集会、終業式、かの時に、いや、先生がね、どの先生が言ったか忘れたけど、夏休み明けにね、花瓶が置いてあるようなことになんないようにね、みたいな話 話した気がするんだよ。
確かに。
うん。それで置かれたのかなみたいな。そういうギャグで置かれたのかなみたいな。
うん。笑えないけどね。
まあ俺は笑いそうだったけどね。逆に、うん。一瞬回ったよね。
ああ。
いや、これだってさ、夏休み明けに あるじゃんってなったんだよ。ってことは夏休み前に、夏休み明けにあいつ見たらびっくりするんだろうなって感じで置くじゃん。結構なんだろうね。間、すぐリアクション来ないのに、
うん、
なんかこう、そこら辺、置いたやつ楽しみにしてたんだのかな、みたいな感じに思ったよ。時間かけたな。
多分置いたやつ覚えてないと思う。置いたことさ。
あ、置いたことで。
そう、置いたことすら覚えてない。
満足しちゃった感じ。
うん。
あ、まあその可能性もあるね。
うん。閉めてるやつなんてそんなもん
よ。そう。今回の総括では結局そこに行き着くのよ。
うん、
いじめたやつなんてはね、まあ、自分いじめてるっていう自覚はないから。
うん。
うん、そうね。あと、まあ、小学校の話だけど、小学校3、か4年の時かな。一時期俺になんだ、
うん、
死ねって言うのが流行った。
小学校で。
小学校、そう。
あ、まあ、まあ、小学生。うん、濃くはあるか。
で、俺が自分を体を痛めつけるまで死ねって言われるのをやめない、言ってくるのをやめない。で、俺がなんだ、うん、こう机に頭をぶつけてガンってやったら、ようやくそれが終わるっていうのになったから、だから俺が死ねって言われたら頭を机にぶつける、うん、日々が始まって、で、まあそれはここも真っ赤さ、うん、真っ赤でちょっと血出てきて、で、聞いてたから、親も気づいて、
ああ、
親とか先生も気づいて、
ああ、
で、それの、あと、そう、で、夏休みに呼び出しくらったんだよ。やってきた主犯格と、俺っていう。
ああ、
うん、俺も呼ばれんのやったやつじゃなくて。俺も、俺、やられましたしか言えませんよ。なんでやられたのかって言われたら、それは分かんないっすけどって感じだけど、うん、あれね、今考えるとあれ脳に後遺症ね、起きてもおかしくないことをしてたなって。だからみんな頭は気をつけてください。
いや、頭大事にしないとダメだよ、
それ
頭悪くなっちゃうから、ね、
マジでそれは本当に冗談抜きでマジでマジでっていう感じなんですか。いや、続いたもんな、あれ1ヶ月以上
長いな、
2ヶ月ぐらい続いた、うん、受けるのね、そして人が頭を打ちつけている姿を見ると、うん、
笑うやつがいる。
クラスのみんなは笑うんだよ。クラス10だからね。
クラス10なんだ、
うん、もう覚えちゃいないけど、そのね、2、3人じゃないからね、
うん、
2桁は見てた。
お
お。ドット湧いたね。
小学校の時、一緒のクラスになったことない、
うん、
話は聞くわけよ、うん、なんか頭に机じゃなくて机に頭ぶつけてた、
うん、
なんか自分からぶつけてたみたいなやつがいるみたいな。
なんで、ね、やんねえと終わんねえんだから
いや、なんかやべえないや、なんか変わらないようにしとこうとか思ってたりしてた時期あったけど、
あ、
いや、なんか、まあ、やばいクラスだなっていう印象はあったよ。
うん、
そのいじめとかそういうのがあったっていうのは詳しいことは知らなかったけど、
うん、
なんかやばい雰囲気ではあったよ。
ああ、まあ、個人的にはクラス同好じゃなくて、
うん、
学年やべえなっていうのが、
ああ、全体的に、
全体的にね。まあ、うちの、ね、学校は小学校から中学校までエスカレーターで行って、でも外部からほら人がほら小学校から中学校行くときって他の小学校からも人が来て、うん、こう中学が
混ざるみたいな、
そうそうそう、っていうのがなくて、
もうほぼ一緒のメンツで9年間過ごす、
うん、そうそうそう、うん、だから本当に閉鎖された国みたいな、
うん、
そう、ずっとベルリンの壁に囲まれた感じの、
うん、
国だったから、
うん、
スラムそこのスラム
やべ べえやつはずっとやべえままだし、
うん、やべえやつずっとやべえまんま、やられるやつも特にメンバー入れ替えもなく、
そう、
うん、そうね、ずっとスタメンよ、
あのリセットされることもなく
ないね、うん、卒業、中学を卒業して高校入った時に、
うん、ようやく、
ようやく、あ、なんだろう、そんなに、なんだろう、人間って過激じゃねえなと思った、
うん、うん、やばかったのはあの学校だった、
なった、
あの中学、
高校入ったらまず自己防衛をどうするの、うん、考えて、
うん、
自己防衛おじさんだった。
でもなんか高校大したことなく
て、あ、そうそう、なんかね、そうあだ名みたいなさ、ああ、なんかちょっと冗談になんかつけられたりする、ああ、してもその程度な感じになった、ね、
ああ
、なんその程度か、そんなじゃれ合いじゃねえかと思って、
ああ、うん、ああ、
そんなじゃれ合いじゃねえか、あ、これが普通なのかってなったなった、確かになった。んーで、まあ中学の時のいじめのツートップが、
うん、
うん、小学校の時はすごいあれ、ね、頭のあれが、
あ、頭
の一番やばかったけど、はい、中学校の時のそのやばかったやつのツートップが、あの鎌倉埋められ事件と、あのテニスコートを鳴らすデカめのローラーに惹かれる事件。あれかな、
あれなんて言うんだろう、ローラー、土の地面を鳴らすローラーね、
こんだろ、
あー、思い込んだらね、
そうっす、なんかそう聞いたことあったと思って、聖地用ローラーとかグラウンドローラーとか言われてると俗称としてこんだらこんだら、あれに惹かれたっていうか、まあ正確にはあのローラーの部分に惹かれたというよりは、テニス部、中学の時テニス部でこう、まあテニスコートをあれで整地してた
ん
で、で3人で整地してたの、あれを3人でこう、なんだろうな、手を後ろにした状態でこう引っ張る、
うん、
ローラーを引っ張る、
1人じゃ重いからね、
そう、俺が一番右端か、あ、右端じゃない、俺真ん中だった、俺真ん中だ、俺真ん中で引っ張ってて、で脇にその同じテニス部員いて、わーってやった、うん、そしたらね、うん、脇のテニス部員が思った以上にスピード出すわけよ、
うん、
うん、くわーって、あー行くぞーみたいなさ、うん、わーって行く、これ止まるときどうすんねんって思いながらさ、
うん、
わーって引っ張ってたんですよ、
うん、
あのバー走ってて、あれもう止まらんとテニスコートの
フェンスね、
うん、フェンスに当たるんじゃねって思った時にパッと横見たらもう両脇に人いないのよ逃げてんのよもう、
いや、うん、もうなんかギャグ漫画でしか見ないよねそれ
あ、いないわと思った瞬間も
う、うん、
フェンスにバーン当たって、うん、後ろからあのローラーの取っ手、うん、体にメリーになって、うん、そのまんまガッ潰される、
うん、
で、そのまんまローラーマンゴロゴロって一緒に、
うん、
反動で行って、俺もユニコーンに立って、うん、痛くて立てずにわーってなったら、脇にいた一人が、おー、そんなの痛がってんじゃねえよって言って俺を蹴るっ
ていや、まあ、やーべえよな、それそれやべえよな、
何痛がってんだよって言って、思いっきり俺を蹴るって、う
ん、あの、いや、何痛がってんだよ、さらに痛めつけんのは拷問でもやらない
俺、国の秘密は握ってないもん
いや、拷問ですらやんない
もう言えないからね
いや、そう
握った情報も
そう
この状態じゃん、
そうい
や、死んでたで、
いや本当に、
うん、あの一応俺ロート鏡 なのさ、
うんうん、胸がへこんでるやつ、
ね、そうそうそう、右の方の胸がね若干ここでへこんでて、うん、で、あのいつこれになったか分かんないんだけど、
うん、その時じゃないかっていう、
いう説はあるよ説はあるよ、
いや本当に、
うん、そう、まあ、それかもっと前だったと思うんだけど、ああ、まあもっと前だった場合すでにロート鏡なわけだから、
ああ、
その状態でのグーは死ぬ
いや、よくなんか無事だな、無事じゃないか
いや無事ではないんだよ無事ではなかったけど、まあ生きてるからラッキーだ
いや本当に生 てるだけでラッキー、うん、本当に生きてるだけでラッキーな人生だもんな、
本当ね、
高校まで
マジで、
うん、
よく、そしてよく俺グレなかったな。
いや、なんかあの、まあ、まあ、もしグレようものならさらに制裁が下ってたと思うけど、
それもあるね、
うん、
それもあるな、それってか、それかもしれない。
いや、それしかないと思う、多分。
まあそうね。あ、そう、まあ、テニス部はね、あのやべえやつ揃ってたなとは思うんだけど、
うんうん、
まさかね、殺しに来るとは思ってなくて、
うん、
ここそうか、テニス部もここまで来たかってついに、うん、で、これを、この話、うちの顧問は知らないよ、
ああ
大人は知らない話って言います、うん、なぜなら誰も顧問にチクらなかったから、
うん、
いか、この、これはもう内密にみたいな、
うん、
内密にもなかったね、もう暗黙の了解で誰も何も言わなかった、
言わなかったね。
で、俺それで大丈夫って言われたのを覚えてないんだけど、うん、俺言われた誰かに大丈夫声かけられた気がしないんだけど、
その現場直接見てないからあれなんだけど、から話でしか聞いてない。
ああ、そうか、
その時ちょうど裏にいたから。
ああ、なるほどね。ああそうか、 誰がいたかって確かに正確に覚えてないな。
うん、裏で違うやつとなんかミミズすりつぶして遊んでたからその時
なんかね、話だけこれ聞くと紀元前の話だよね命の価値観なんか変わる前のさ人の命の価値観が変わるずっと前、明日も戦争ですみたいなとこの集落の話だよねもういや、これが平成の、うん、ゆとり世代の話だね、うんうん、ゆとり、これだからゆとりはって言われる話です、うん、そういいね、うん、っていう感じのが一つと、鎌倉埋められる事件は、ね、うちに山形雪すごい降るわけで、で、うん、だから鎌倉って割と簡単に作れるわけ、なのでうちの花壇、家の前の花壇に鎌倉をで、これもテニス部員なんだよな、テニス部の、
うん、
2人、合計3人で作って、で、赤鎌倉できたなって言って、俺試しに入ったら、1人がその上に乗ってくる、うん、鎌倉が潰れると、うん、1人が乗ってきたか、2人が乗ってきたか、俺は定かじゃないんだけどね、なぜなら俺は中にいたから、
うん、見えないから、
見えないんだよ、うん、で、うっすら見えていた光が完全に消えるっていう、あの恐怖が未だに覚えてないけど、
うん、
完全に消え、上から圧が来、身動き一つ取れなくなって、骨がきしむという、
ああ
密室だ、うん、で初めて、あ、これが死かと、うん、そうか、これが死か、
うん、
何も見えなくなる、うん、強烈な痛みが、まあ、痛い痛い痛いとは叫んだよ、
うん、
でも助かんねえわこれと思った、
うん、
ダメだこれ思ったけど、まあさすがにそのなんだ、うん、見殺しにはされずに、ちょっと鎌倉は掘られたわけ、うん、でもあのね、中に人がいる状態で鎌倉を、まあ、今後掘ることになる人がいたとしたら言うけど、気をつけないとあのスコップ人に刺さるので気をつけていただきます。めちゃめちゃ刺さった。
いや
カッカッ追い打ちだと思ったね。これが、これ追い打ち来た。
いやでも、あの、うん、雪に埋まった人助けるときは本当にそれ気をつけないといけない、
ね、うん。気をつけてください
。あの、なんか、うん、雪下ろししてるときとかね、うん、あの、なんか屋根上から転落したときとか、
ね。ああ、そうね。
いや、あるからね。
そうね、そういう時か、鎌倉に、意図的に人を埋めたけども怖くなって助けようとした時とか気をつけて。
いや、ないけどね、基本、
うん。基本はないんだけどね。うん。そのね、で、その時に一緒にその鎌倉作ってた、一人が、横にいるカビ君です。
まあ、 鎌倉作ったんだっけ、もともとあったんじゃなかったっけ。
どっちだっけ。でも雪山があったのかな、雪山があって穴掘ったのかな、なんか
忘れた。
あ、多分そうだ。じゃあそれだよ。雪、あのね、うちの花壇って結構雪積もりやすいっていうかさ、
なんか溜まってたよ。
溜まったね。あの雪かきした雪もさ、そこに投げたりしてるからさ、うん、いい感じ溜まってるから作ったんだ気がする。まあ、ただそこから追い打ちのように蹴られることはなかったから、
ああ、
うん、まだ良かったんだけど、まあ死にかけた2トップはこれかな。人の行為によって死にかけた2トップの話はこれなんだけど、鎌倉に関しては事故に近いのかなって思うんだけどさ、うん、でも鎌倉に人が入っている時に上に乗ったらどうなるかって分かるよね。
まあ
いうのは、うん、思うんだけど、ていうか、まあ、でも鎌倉の上に乗ったやつとローラー一緒に引いてたやつは、まあ、ドイツ人物だね。
そうだね、
うんうん、あいつバカだからしゃあないんだよいやっていうのはあるよ、どうなるかを想像できない、うん、バカだからっていうのはあると思うんだけど。
いやだって鎌倉、うんの上上がったとき、いや、めっちゃ痛がってるけどって言ったら、いや、痛い痛い言ってるじゃまだ大丈夫だよって言ったら、いや、これ言ったっけ、言った
ことない。いや、俺それ初めて聞いたかもしれない。あ、マジで、
うん、
殺しに来てるね。
いや、
やばいな。息の根止まってからが本番だじゃん。いや痛い痛い言ってるじゃん。あいつよく言ってたんだよね、その、
うん、
そんな痛いわけないだろっていうのと、うん、何痛がってんだよ、割と言ってたから、
うんうん、あいつはマジでやばいやつだと思う。
あーそっか、よく殺されなかったな、
うん、
真っ先にそいつに殺されて油断したんだ
よ。そうだね。
そうだね、うん、だからこまごまとしたこと言うと割と切りなくて、
そうだね、
うん、やられたことを言うとね、いい具合にテンパはいじられて、スチールウールが授業で出たときは湧いたもん。
いや出たっけ
中学に
出たっけ、
スチールウールが出たときに、うん、おスチールウールじゃんお前スチールウールじゃん、まあ、振り返ると、切りないな、切りないっていうか、どんどん、なんだ、見たくない方向にね、こう進まなきゃいけない。
だんだん笑えなくなってくる。
だんだん、
いや、もう笑えないけど。いや、もう笑えないけど、
なんだった。不思議とね、でかい話の方が笑え、なんか、はって話せる。
うん、笑えないけどね、聞いてる方が。
そうね。そう。っていう感じの経験を、まあ、してきたんですが、まあ、それを振り返って思うと、
うん、
さっきもちょっと話出たけど、いじめている方、加害者やってる側は、こいつをやってやろうって気でやるやつはほぼいない、
うん、
だなって、やっぱり人間ね、いくらバカでもそれなりに理性はあるからさ、うん、相手を意図的に傷つけてやろうっていう人間って そんなにいないわけよ。いる、まあいる、まあいないとは言わない、
うん、
そんなにいない、
うん、
で、でもなんでこんなバンバンバンバン起きるかって言ったら、遊びの範疇というか、
遊びの延長線上なんだよね、
う
ん、
そう、それかも遊びとも思っていない、ただ流されるままに行動している、
うん
うん、何かそういう、なんだろう、ちょっと知ったきっかけがあったっていうのに対して、そのきっかけだったらこうなるよねっていうのを勝手に動いているっていうだけだから、うん、そこには何もない、
ないね、
ないのよ。ただ被害者だけが生まれたんだけど、被害者っていう存在すら認識していない、
うん、
から立ちがある、だから覚えていない、うん、俺にやった何をやったかって、やったやつは多分一つも覚えてない、うん、でだからそれは、そう、今後世の中に生まれるであろういじめは絶対になくならないって言える。
まあそうだ、
うん、 もうはっきり言うといじめなんかなくなるわけがない、うん、だって人間ってそういうもんだから。
いや本当に、
うん、人ってそういうもんです、
うん、
何かその、うん、一つきっかけというか、例えば本当にちっちゃい些細なこと、あれお前なんか靴下片方履き間違えてねぐらいの感じの指摘した後に、うん、なんで間違えてんだよお前って、靴下なんか間違えてるわけねえだろうっていうやり取りはまあ絶対あるじゃん、
うん
うん、まあ、流れとしてあるじゃない、うんうん、それをついつい言っちゃうじゃない、お前靴下あ間違えてるね、うん、で終わることの方が少ないじゃん、
うん、
怖い、なんか逆に怖いわ
確かにそこで終わるとね、
うん逆にそのクラス闇しかなさそうだけど、
うん、
やっぱ人間そういう風な感じの流れで話したりするし、
うん、
でやっぱり面白いしね、そういう感じだって話してるとね、
うん
うん、でその同じ同カテゴリーとして本人が嫌がることをしてしまっている、
うん
うん、です。でそれをね、適度にやっていくとラインが分かんなくなって、ここからがダメだっていうか、その相手を身体的に傷つけてしまうとか、まあ相手がトラウマになることのことをしてしまうっていうラインが分かんなくなって、あれがまあ楽しかった、良かったから、うん、ちょっとその次もまあええやろっていうのをなんか本能的に思っちゃってやってしまう、うん、っていうのがなんだ、いじめコール事件なのかな、いじめてか死ねか、死ねコール事件、
うん、
めちゃくちゃ相手に死ねと言ってくるっていうのは起きちゃうのかなって。今ならそして、あ今ならわかる、そして、やられた方が悪いって絶対に思いたくはないんだけど、うん、少しだけやられ俺がやられた理由これかなっていうのもまあ分かるっちゃ分かる、
うん、
やったことに対してリアクションしてしまうから、
ああ、
うん、
反応がいい、
そう、これはまあ、うん、自分で分かっているっていうのはあるから、だからやったことに反応してしまうから、まあ次もやる、やってその反応を見るみたいなっていうのはまあ続くだろうなっていうのはもう、うん、まあそら操作、反射的にやっちゃってるとこもあるし、
うんうん、
癖に近い、
うん、
あと何もそれでリアクションしないと本当に何だろうな、絶対壊れてるっていうのもあるな、うん、感じだったから防衛本能で、
うんうん、
リアクションしてたっていうのもある、追い返すとね、多分それは多分大人になってもやっていることではあると思う、
うん
うん、で他の人ももちろんそういう人はいると思うし、いじめで反応とかしちゃってる人にやってんだろうなっていう、いじめっ子の気持ちも分かるっていうか、みんなそうでしょっていう、いまだにそうでしょっていうの分かる、うん、だからこんだけ増えてるでしょ、うん、で今教育の現場で言われて、なんだろう、こういじめられていますかアンケートをまあずっとしてるわけね、
うん、
で今特にこう、まあ、いじめの件数こんだけ多いから、よりそのいじめられた人にこう注目してみるように、例えばこうなんだろう、ふとした時に先生の方をこうじっと見ているっていうか、なんか視線で、救難信号を出してる人はいないかとか、あとこうなんだろう、無理にやられたことにしてなんかこうずっと笑って返している子供はいないか、やられたことにそうそう、はいはい、リアクションだからこうみたいな、こうなんか笑ってごまかしてるようなリアクションしている子供はいないか、
はいはい、
これは一番の、ね、SOS 信号だから、
うん
うん、割とそれ気質なとこもあるしさ、だからすげえわかる、一番そういう子供がいないか、まあ実際もう直接的なアンケート、まあ、名前を伏せていじめられてないかこう 際のやつを書いて出すみたいな、あ、やってるらしいんですが、半分意味はあるけど半分これ意味ないんじゃねって思う。だっていじめをしているっていう認識なんか僕にないし、
うん、
で実際なんだろうな、それすらやれない人がいじめられちゃうわけで、
ああ結局ね、
結局自分のことを表現するのがすごく苦手な人、
うん
うん、なんかリアクションとかはやめろみたいなっていうか、なんかこう、うん、ちょっと笑っちゃってごまかすような人とかって自分を表現するのが苦手な人だから、
うん、
誰にも言えずに、自分で抱えちゃうみたいな、
うん、
になっちゃうから、先生にも、そんなね、アンケートにしたら書けるわけじゃない。
うん、
はい、もしなんかそれででっかいことになっちゃって、先生がさ、手紙の集会開いて、うん、でっかい問題に何度もなった時に自分でどうしたらいいかわかんない、
うんう
ん。しかもそれで、なんかでかめの問題になって、でもやっぱいじめっ子ってうまいからね、生きるのが。
うん。
うん、なんか、いや、そんな、いや、全然、いや、やってねえっすよ、みたいなさ、そんな、お前の、この人の、なんか、こいつの、でたらめだよ、みたいなさ、を、堂々と言えるわけだからね。言えるスキルを持ってるわけだから、そういうふうに言われてしまったら、より自分の立場がなくなる。立ち位置がなく、わかんなくなる。もう、どうし、本当に、ここで生きていけるスペースがなくなるみたいな。ってなった時に、だから今パッとはその思いつかないけど、なんかね、もうちょっとだけその教育の現場でこれの他にいじめられっ子、いじめられっ子ってなんかやだな、もう被害者みたいな、
いや被害者でいいんじゃない、
被害者に対して何かこう、
ああ
被害者を見つける、
ああ
そして加害者が加害者なんだよって認識させるような何かがね、できれば一番いいとは思うんだけど、
うん
うん、っていうのが 100% なんか無理だけども、なんか 60% ぐらいの確率で見つけられるみたいなのがあればいいのかなって、もうちょっと減るんじゃないかな、まあ、減るっていうか、まあ一回すげえ増えると思うけどね、
うん、
めちゃくちゃ数がバッて増えてなるんじゃないかなとは思います。ほんで、ただでもこのポッドキャストを聞いている人って子供って小学校中学校って聞いてないと思う、
うん、小学生中学生、
ね、うん、ポッドキャスト知らんしょって、うん、知らんの、でも中学校に PSP なんか入った
、入ってたね、
あれでしたね、まあ、で、まあ、うちの番組のリスナーも大体同い年とかそれより上、
うん、
でね、人が多いから、そういう人に最後ちょっと言いたいのは、まあ、うーん、いじめられた経験なんてなくていいし実際、うん、いじめ、あの時いじめられたのが人生のなんか糧になってるとかなってますねとかさ、実際ない方がいいんだよ、そ
ん
な、
うん
うん、やっぱ振り返るとやってきた側の方が多分な楽しく暮らしてると思う、それは、
うんうん、
反省なんかしないから、
うん、
ちゃんとそっちの方がまっすぐ育つ、やられた側ってあんままっすぐ育たないから、
うん、
そうなんだけども、それをやってきた、なんだろう、人間のせいだけにして生きるのもちょっと違うとは思うし、
うん
うん、なんだろう、恨みだけ持って生きるみたいな、
うん
うん、もう違うと思うから、そうだね、それで今もしそのなんだろう、いじめられた経験があって、で、なんか、こう、それでもちゃんと生きようって思ってる人は、その生きようって思った何かその一つのきっかけみたいな、を本当に大事にして、過ごしてもらいたいなってのは思うし、まだ見つかんないいじめ、最近までなんかいじめあって、いじめの後遺症みたいなのが未だに残っている人は、それを払拭する何かって絶対あるから、趣味なり。自分が得意とするものが絶対に一つはあるはずだから、その一つを、うん、伸ばしてほしい。そして、その人やってきた人を 100% 恨む ってことは、あ、結構無駄だから、まあそれよりも自分が成長する何かに時間を使ってください。だけど許せとは言わない。うん、俺は許さない。うん、俺はその人は別になんか許す許さないとかもうなんかいいわ。時間も経ったし、その人の顔ってあんまもう顔も声も正直 100% 覚えてはないんだよ。名前も覚えてない人もいる、うん、だけどだからその人は別になんかもうどうでもいい、うん、でもだから許したっていうわけでもなく、やったこと、そいつがやったことは絶対に許さないという、うん、それは俺がそれを許してしまったら、その当時やられてた自分、中学小学校やられてた自分の味方が誰もいなくなるから、俺はその やられたことだけは絶対に許さないんです。でもそれは恨みとかじゃなくて自分のためにそれは決めてる。だから俺をローラーで引いたやつ、まあ鎌倉に埋めたやつ、まあドイツ人物だけど、そいつからね、あと、成人超えたぐらいの時に LINE が来たのね。何でそいつと LINE を交換したかってあんま覚えてないんだけど、多分グループラインなんかつって、成人式。
ああ、あったね、そんなの。
あの時だ。あれで、その、ID っていうか、そのアカウントがバレた。
うん、
分かったんだけど、そいつからね、来て連絡が、久々になんか、元気か的な、うん、今何してる的なって。ああ、まあ、うん、まあ、こういうことしてるよって。うん、別に、なんだろう。それでブロックとかしないで、うん、まあ、その年になったあいつとは会話するんだけど、あいつから、いや昔はごめんな、うん、ちょっとひどいことはしたなって言った、ちょっと引っかかりあるけどね、ちょっとやったなっていうのはあって、それに対してマジごめんなって言った。文面上ああまあまあまあいいよとは送ったけど、心の中だけは許すわけねえだろってなんだてめえってなって、これだけは絶対に許さないって決めてるというふうに言われても絶対に許さない。それは恨みとかじゃなくて、なんかもっとこう、なんだろう、ネガティブすぎてポジティブな理由だから、ね、うん、なんかそういう考え方もできると思います。なんか、なんだろう、ゼロ100じゃなくてちょっと分割して考えるみたいなで生きるっていう方法もあるのかな。それが、うん、なんか、うん、それで楽になることもあるよって話。成人になんかなれないから、いや許すよ。でも悪人になる必要もないんだよ。絶対に許さないってさ、うん、悪人っていうかさ、その恨みだけで生きるみたいな、うん、になる必要もないから。人間分けて考えた方が楽よ、うん。っていう感じで、まあいじめってなんかやられた後はこういう風な割り切り方もあるよって。そしていじめってなくならないから、やられた。うん、まあ、やられてる最中の人は、なんだ、まあ、逃げろ。本当それ、逃げろ。うん、そこから離れる、鬱に近いね、鬱の時と話近いけど、うん、そこから離れる、もしくは、そのなんだ、違った趣味とか、自分を、自分の傷を隠せる何かに逃げるのが一番いいんじゃないですかね。俺はどうしてたか今もう覚えてない。何どうこうにもならずで逃げもせず何でごまかしていたんだ俺っていう。
でもまあ言い方はあれだけど逆に強かったよ。なぜか。
なんかどうなの。何回かそう。第2回の話にはもう繋がるけど、何回か死のうって言ったけど、なんかとどまった。小学校の時だからね、身長もちっちゃいし、自分の部屋の家の2階のベランダってやっぱ高く見えたな、飛び降りようとしたんです。それでちょっと怖くなったな。今ね見るとそうでもないんだけど、今見たっていうのは今飛び降りようとしたわけじゃないよな。
まあまあそれはわかる。
感じかな、うん、いじめの話になると0-100でさアドバイスする話が多いしさ、
そうだね、
うん、
逃げろとか戦えとか、
うんうん、そういう話がなんかいろいろあると思うけど、うん、なんか柔軟な割り切り方っていう手段もあるんじゃないかな。一番まあそうやられてる最中はやってきたやつを憐れむっていうのもあるし、その程度の生き方しかできないんだこいつ。
まあそれは本当にそうだ
と思う、うん、考えるのも大事だし、うん、やられてるお前の方が強いからなと言いたいやってきたやつ、うん、っていう感じで、軽く喋れたんじゃないでしょうか
全然重いけど全然重いけどね。
過去を振り返る話でした。第2弾みたいな、いじめ会第2弾みたいながあっても、うん、まだ話せるやられたこ
と、まあ、
ってぐらい長かったから、まあうん、長いよ。だけど
9年
か、うん、
いやまあ幼稚園も入れたら12年、
長いよ。ミスチルが紅白に戻ってきた年、2008年に最後出て、うん、今年紅白に戻んだけど、
あ、そうなんだ、
うん、ミスチルの空白期間俺いじめられてたって考えた最後はみんなミスチル聞いてくださいそんな感じでじゃあ一旦締めます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、まあエンディング、まあなんだ、いじめに対して思うことある人、うん、いつも通り Twitter の DM か、学者気取り @gmail.com、 gakushakidori@gmail.com と、あとブログ内のメールフォームで、お待ちしております。まあいじめの話さ、
うん、
なんか正直こんな感じでいじめられてたんですよって、
うん
うん、話はね、やっぱね、してる方も聞いてる方も辛いことあると思う。
うん。
でも、やっぱね、それでも話したいって話があったら、ぜひ、こう、してもらっていいですし、
うん、
それに対して、でも、こっちも、なんだ、うまい言葉では返せないと思うけども、
うん。
なんかですね、ぐらいの感じになると思うんだけど、うん、もうなんか話して楽になることあれば、ぜひ聞きますし、ただ、やられたことがものすごく、やばいことは、なんか軽く面白い話には変えれると思うから、そうやって話して生きるのも手ですよ。俺このローラーに引かれた話多分一生すると思うローラートラウマだもんな。
あ、
もう引けない。
あ、
てか重いものをあんまもう引けないのよ。
いや、あれは引くんじゃなくて押すものだからねそもそもがね、
そうだね、
引かれないように押すものだから、
うん、あれなんで外側に出てたんだろうね、取ってから俺ら。
よし、なんで
なんでだろうね、バカだったからかなというわけで、絶対許さないっていうことで、
うん、
なんだっけ、終わりの
今日もまだ助かる
ローラーに惹かれようが、鎌倉に埋められようが、
今日もまだ助かる
ということで、バイバイ
ありがとうございました。
ありがとうございました。強くいきましょう。強くなっていいや、言わなくても行きましょう。よろしくお願いします。最後によろしくお願いしますって言っちゃったの。